皆さんおはようございます。本日の出席議員は16名です。よって地方自治法第113条の規定により本日の会議は成立しますので、ただいまより本日の会議を開きます。日程第一、議案第71号令和2年度桜川市一般会計歳入歳出決算認定についてから、日程第8、議案第78号令和2年度桜川市下水道事業会計決算認定についてまで、以上8議案を一括議題といたします。法案について委員長より報告を求めます。なお討論採決はすべての常任委員長の報告および質疑終了後に行います。はじめに総務常任委員長大山和則君、登壇の上報告願います。
皆さんおはようございます。総務常任委員会の審査結果並びに審議の経過概要について会議規則第110条の規定により報告いたします。本委員会は9月14日午前9時より岩瀬庁舎2階大会議室において委員5名出席のもと開会し、関係部課長の出席を求め初期4名を任命し、付託案件につき説明を聴取し審議を行いました。本委員会に付託されました案件は議案第71号令和2年度桜川市一般会計歳入歳出決算のうち、市長公室、総務部、総合戦略部、市民生活部、議会事務局、会計課、選挙管理委員会、固定審査評価審査委員会、公平委員会、監査委員の所管に属する事項、議案第72号令和2年度桜川市国民健康保険特別会計歳入歳出決算、議案第75号令和2年度桜川市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算についてであります。審議の結果、本委員会に付託された内容と提起された意見並びに要望は次のとおりであります。一般会計の歳入についてでありますが、予算減額は269億9159万8000円、調停額260億7657万291円、収入済み額255億1107万4915円で、収入割合 97.8%、不納欠損額1882万5580円、収入未細額5億4666万9796円となっております。歳入決算構成費の主なものは、地方交付税 22.9%、 市税が 18.6%、 国庫支出金が 29.5%、 地債が 7%、 繰越金が 6.5%、 県支出金が 6.2% の順となっております。歳入の主なものといたしまして、地方交付税につきましては予算減額49億円に対し、調停額収入済み額とも58億4049万1000円となっております。市税につきましては予算減額46億5072万6000円調停額49億8371万5321円収入済み額47億5304万5755円、不納欠損額1850万6180円となっております。国庫支出金につきましては予算減額88億6373万円に対し、調停額収入済み額とも75億3168万3373円となっております。県支出金につきましては予算減額16億9344万9000円に対し、調停額収入済み額とも15億7245万7354円となっております。市債につきましては予算減額32億8265万8000円調停額収入済み額とも17億9153万5000円となっております。次に歳入に関する審議の内容についてご報告いたします。普通交付税につきまして、令和2年度が 合併算定外の最終年度ではありましたが、基準財政需要額に新たな算定項目が増えたため、普通候補税が増加したとの報告を受けました。実質財源比率の低下につきましては、歳入総額全般が増加し、実質財源は横ばいであり、変化はなかったとの報告を受けましたが、引き続き実質財源の確保を努めるよう要望いたします。特に自然については、課税並びに納税に対して、公平性の確保を念頭において、さらなる収納率アップを目指し、財源の確保に取り組むよう要望いたします。次に歳出に関する審議の内容についてご報告いたします。防災無線事業については、防災無線設備の保守点検費など、その特殊性から、随意契約が多くなっているが、内容等をよく精査し、限られた予算を効率的に執行されるよう要望いたします。地政広域市町村圏事務組合負担金の猶予管費については、これまでも利用割合による負担の公平性を要望していますが、市民の理解を得るためにも、利用率に応じた負担の軽減を図るよう、地政広域市町村圏事務組合に改めて働きかけることを要望いたします。人権啓発対策事業の大型共同作業場の土地借り上げ料についてですが、存続の意義は有しているが、建物の老朽化も著しいことから、今後においては、建物の取り壊しや土地の返還等、早期に方向性を示すよう要望いたします。地域商社設立事業の財源につきましては、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金および地方創生推進交付金を活用しており、市の財政負担の軽減を図っております。加賀山市場は、桜川市地域商社設立準備協議会、市からの補助金を受けて整備したものですが、詳細な報告を求め、実証店舗や改修工事や備品購入等の施行状況を確認いたしました。実証店舗については、3年をめどに想定しておりますが、これまでの人件費をはじめとする経費の在り方について検証し、加賀山市場が地域商社としての役割を担い、早期に自立自走できるよう、市からも必要な提言をするよう要望いたします。また、ふるさと応援寄付金事業についても、市の特産品を全国に PR すると同時に、地域経済の活性化につながる事業であることから、今後さらなる事業の拡大を図るよう要望いたします。最後に委員会終了後、友部地内で行われている私どもの建設現場を視察してまいりました。現地では大型重機が作業しており、地域住民は不安を抱えていることと思われます。地域住民の不安を払拭するためにも、市役所関係課、関係機関が十分連携をして対応されますよう要望いたします。以上が負担案件に対する総務常任委員会の審査経過並びに結果であります。本委員会に付託された決算事項は、出席委員全員の賛成により認定すべきものと決しました。閣議におかれましては、本委員会の報告をご了承の上、ご賛同くださいますようお願いいたします。令和3年9月17日、総務常任委員会委員長、大山和則、桜川市議会議長、小高智則様。
報告が終わりました。これより質疑を行います。総務常任委員会以外の方、質疑ありませんか。はい、10番、菊池信弘君。
10番の菊池です。2点質問します。今、西園部地区の山林伐採をめぐって、市議の辞職勧告決議が可決される事態になっています。参拝問題となりますと、建設経済委員会ではなく、総務委員会の管轄と考えております。今議会で委員会として現地視察をしてきたこととのことですので、2つ質問いたします。一つは、現地でまたトラックが入って、砂利などの移動があったと聞いています。私は県の指導で業者が動かしたと聞いているのですが、その実態はどうなっていたのでしょうか。二つ目は、7日の2番議員の一般質問に対して、環境保全対策協議会を設置する、また、生活環境課内に 環境保全対策室を新設するとの答弁がありました。この新聞記事に対し、警察 OB の就職先を増やすだけと皮肉る声も聞きますが、総務委員長としてはどのように考えるのでしょうか。私は産業廃棄物への対策は市長、市議会、市民が一体となって取り組む必要があると考えております。議会で言い争っている問題ではないと考えます。総務委員会または総務委員長としての考えを伺います。以上です。
答弁を願います。大山委員長。
菊池議員の質問にお答えします。1番目の質問ですが、現地では持ち込まれた石を重機で掘り起こして大きな石を選別していると聞いております。報告書のとおり、これらの作業に対して地域の方は不安を抱えていると思います。菊池議員のお考えのように、市が一体となって茨城県や警察と緊密に連携をして対処していきたいと考えております。2番目の質問ですが、昨年来市内では条例の許可を得ずに外部から土砂を運び込み、埋め立て、盛り土、堆積など悪質な事案が発生しており、本委員会でも現地に行き調査を行っております。こういった悪質な事案に対し、近隣の自治体では発生した事案に対しての対処や行為者らへの指導のために警察官 OB を任用しているようです。県も本年度から OB を増員して組織力、機動力を強化しております。こういった流れの中で、本州も悪質な事案への対応に対し組織力を強化することは必要であると考えております。私個人の見解ですが、警察官 OB や、関係者を任用することにより、このような事案に対し少しでも抑制できればと思っております。以上でございます。
他に質疑。はい、6番榎戸和成君。
はい、同じく今の友部地区での森林伐採に関してであります。で、これは6月議会の時の経済部長さんのお話では、まあ農林課の方で例の2000平米を減らしたものを受けたと。しかしそれは正式な再提出ではないと。つまり正式なのは今でも8000何百平米のその最初に出たものしか正式なものはないわけですね。で、県が上の部分を認めれば、それを面積をもって、最終の面積とするというような答弁でありました。したがいまして、今これは総務常任委員会の方にかかってるんですけれど、その農林の担当の方とね、その辺についてはどの程度の話し合いが、今の状況がどういう状況なのかと。なぜこういうことを聞きますかというと、まあ現地の人の中でですよ、まあ噂といいますか、いわゆるこれは市が認めてるから止められないんだというふうな言い方をされる方がおります。で、今のお話した点は、つまり止めてるんだと言いながら、実は市が今のままやっていいよというふうな枠付けを作っているというふうにも取れるわけですね。で、その辺について総務常任委員会の方では、自分たちの担当ではないとおっしゃるかもしれませんが、ただいまの報告いただきましたので、どのようになっているのか、どういう理解をされているのかということをお尋ねしたいと。つまり参拝の方の問題意識としてどういうお考えをお持ちかと。で、もう一点はですね、市長がですね、警察官を呼び入れてうんぬんというふうな話をされました。で、これは単なる願望なのか、具体的に警察と法とそういう協議が実際始まっているのかどうか。つまりいつも申し上げますように、口でやってるふりだけしてね、実際はその場をしのげばあとは関係ないと、そういう傾向も多々見られるわけでありまして、あの発言をしたということは、現実に警察のどういう部署とどういうことをやって、桜川市でね、将来のことよりも今目の前に起こっているこの事実、上まで行ってしまったという事実、この事実こそ重いのでありまして、それについてどのように総務常任委員会においては、その警察官 OB の入れるということの具体も含めてですね、 お話し合いをいただきたい、いただいたのかお聞かせ願いたい。以上であります。
答弁願います。大山委員長。
抜け続きの質問にお答えします。1番目の質問ですが、委員会の中で、市民生活部の担当でありますが、農林課と協議をしているとか、そういうその連携しているという話は審議はしておりません。今回の委員会ではあくまでも決算の話ですので、そこ その連携の部分に関しては猪木議員が担当部の方に行ってお聞き願えればと思います。2番目の質問ですが、やはり総務委員会ですので、私は執行部ではございません。今どうなっているのとか、これからやることなので、それもまた執行部に聞いていただければと思います。以上でございます。
はい、6番榎戸和成君。
おっしゃることは分かりました。ただやっぱりね、委員会がこの決算に対して責任を持って今ご報告されたわけでありますから、ね、でその中身について、しっかりと委員会の中で検討していただいたのかどうかと。私はこの件をめぐって懲罰も受けました。辞職勧告も受けました。不適切な発言でうんぬん謝罪もしました。あとは議場で私が質問を始めたら皆さんが退去されて議会が流会すると、こういう事態も起こっているわけであります。従いまして、これは本当に目の前に今現実に起こっている問題なわけですね。でそれについて、どの程度ね、委員会でしっかりとお話をいただいたかという意味で今確認をさせていただきました。それとですね、やはりこの決算はですね、いわゆる職員の皆さんの人件費が仕事の中身として使われているわけでありまして、その仕事が適切に行われているかどうかという意味での質問でもあるわけです。ですから、委員会によってその担当する部分は違うと思うんですが、やはり市全体のことですので、そういうことについては他の部署のことだからということでなくしてですね、その連携の具合まで含めて、こういう問題はそのいろんなことが絡んでいるわけですのでね、ぜひやっていただきたいと私は思うんですが、いかがでしょうか。
はい、それは質問、
質問です。そうです、だから総務委員長に質問してるんです。
答弁願います。大山委員長。
はい、お答えします。じゃあ、この今後その辺も含めまして、関係方と連携してやっていきたいと思います。以上です。
他に質疑ありませんか。質疑終わります。続いて文教構成常任委員長萩原武史君、登壇の上報告願います。
文教構成常任委員会の審査の結果並びに審議の経過概要について、会議規則第110条の規定によりご報告申し上げます。本委員会は9月14日午前9時より岩瀬庁舎3階全員協議会室において委員6名の出席のもとに、教育長関係部課長の出席を求め、初期4名を任命し開催いたしました。本委員会に付託されました案件は議案第71号、令和2年度桜川市一般会計歳入歳出決算のうち教育委員会の所管に属する事項、公民館活動の所管に属する事項、保健福祉部の所管に属する事項、福祉事務所の所管に属する事項の認定について、議案第73号、令和2年度桜川市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第74号、令和2年度桜川市介護サービス事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第77号、令和2年度桜川市病院事業会計決算の認定についてであります。執行部から詳細なる説明を求め、慎重に審議した結果、いずれも原案のとおり認定すべきものと決しました。審査の過程で議論された内容の主なものは次のとおりであります。まず一般会計の教育委員会及び公民館活動の所管に属する事項について質疑を行いました。学校教育課及び教育指導課については、新型コロナウイルス感染症感染防止対策に係る オンライン学習について質疑が行われました。現在、県内各市町村の学校は、茨城県の非常事態宣言により休業となっておりますが、学びの保障としてのオンライン学習を充実させるとともに、感染拡大防止に尽力されることを要望いたします。障害学習科においては、電子図書館整備事業について質疑が行われました。新型コロナウイルス感染症が拡大する中、電子図書館の需要はますます高まることが考えられますので、電子書籍の充実や普及促進を図るよう要望いたします。また、障害学習科及びスポーツ振興科における施設の修繕については、効果的な修繕となるよう、計画的な執行を要望いたします。学校給食センターについては、食育について質疑が行われました。栄養士により工夫された給食を今後も継続するとともに、児童生徒が食の大切さを学ぶ食育を充実させるよう要望いたします。次に、保健福祉部及び福祉事務所の所管に属する事項について質疑を行いました。社会福祉課所管、生活保護費については、生活保護の廃止事由について質疑がなされ、死亡、就労斡旋、家族などの扶養により、受給者が減少した説明がありました。収束の見えないコロナ禍の影響を鑑み、生活困窮者の相談支援体制のさらなる充実を要望いたします。児童福祉課所管、児童福祉費における大和認定こども園の改装工事については、低年齢児の受け入れ確保のための保育室増設を行い、拡充を図りました。今後も子育て世代のニーズに柔軟に対応し、子育てがしやすい環境づくりに努めてください。健康推進課所管、保健衛生費については、子宮頸がん予防ワクチンの接種・勧奨について質疑がなされました。ワクチン接種対象者及び保護者に対し、子宮頸がんとワクチンの正確な情報を提供し、接種の判断につながる丁寧な対応を要望いたします。また、新型コロナウイルス感染症対策については、マスク不足時の市民、医療福祉従事者などへの早期配布など、対応対策の報告を受けました。一連の市の対応を評価します。引き続きワクチン接種、感染予防策に全力で取り組んでください。介護保険特別会計については、高齢者数の増加は見込まれますが、引き続き要介護認定が適正に行われますよう要望いたします。最後になりますが、特に教育委員会及び保健福祉部所管のほぼすべての事業において、新型コロナウイルス感染症対策が伴います。今後もさらなる連携を図り、すべての市民が健康で安心して生活できるよう、感染症対策を講じながら、業務継続に努めてください。以上が文教厚生常任委員会に付託された案件に対する審査の経過及び結果であります。各委におかれましては、本委員会の報告をご了承の上、ご賛同くださるようお願いいたします。令和3年9月17日、文教厚生常任委員会委員長萩原武氏、桜川市議会議長小高智則様。
報告が終わりました。これより質疑を行います。文教厚生常任委員会以外の方、質疑ありませんか。質疑を終わります。続いて建設経済常任委員長相田和義君、登壇の上報告願います。
皆さんおはようございます。ただいまより建設経済常任委員会の審査の結果並びに審議の課外用について会員規則第110条の規定により報告いたします。本委員会は9月14日 午前9時より岩瀬庁舎第2委員会室において開会し、本委員会委員6名の出席のもと、説明委員として関係部課局長の出席を求め、書記を任命し審議を行いました。本委員会に付託された案件は、議案第71号令和2年度桜川市一般会計歳入歳出決算のうち、農業委員会の所管に属する事項について、経済部の所管に属する事項について、建設部の所管に属する事項について、議案第76号令和2年度桜川市水道事業会計決算について、議案第78号令和2年度桜川市下水道事業会計決算についてであります。委員会付託案件について詳細な説明を求め、慎重に審議した結果、出席委員全員の賛成により、いずれも原案の通り認定すべきものと決定いたしました。なお審議の過程において論議された意見並びに要望事項は次のとおりであります。農業委員会所管においては、農業委員会関係の決算について審議を行いました。農業委員会事業については、農地の集積、集約を進めるため、農地利用最適化推進委員に認定農業者などの農業経験者を積極的に選出していただくよう要望いたしました。経済部所管においては、はじめに農林課関係の決算について審議を行いました。水田農業対策事業における新規需要米推進事業補助金について、生産者に飼料米の生産拡大を推進し、農業経営の安定対策を図るため、さらなる予算の拡充を要望いたします。また、有害鳥獣対策事業におけるイノシシ対策では、有害捕獲や飼料機関における捕獲を実施しておりますが、イノシシ被害が農作物に与える影響が依然として深刻であることから、引き続き関係機関と連携し、被害防止対策の強化を図るよう要望いたします。次に、商工観光関係の決算について審議を行いました。商工振興を事業において、真壁石材協同組合及び羽黒石材商工業協同組合と連携し、地場産業である石材業について伝統工芸士を含めた後継者の育成強化を図るよう要望いたします。建設部所管においては、はじめに建設課関係の決算について審議を行いました。道路橋梁費については、道路新設改良も重要ですが、現在の道路を維持管理していくことも同じく重要です。道路の維持管理には通学路の除草などを含まれると思いますので、子どもたちの安心安全のためにも、きれいな道路環境の維持に向けた予算の適切な執行を要望いたします。続いて、都市整備課関係の決算について審議を行いました。公共交通事業の中で、令和2年度に始まった市内巡回ワゴン山桜号ミニについて、コロナ禍の影響により利用者が伸びず、データとしては判断が難しいところであるがあると思いますが、3年間の実証実験期間中のデータをよく検証し、山桜号やデマンドタクシーと合わせて市民にとってより良い公共交通のあり方を検討していくよう要望いたします。上下水道部所管においては、はじめに水道事業会計について審議を行いました。水道事業においては、水道水の安全安心な安定供給を継続するため、さらなる優秀率向上に意識して漏水発見に尽力して取り組むとともに、経費の削減に努めながら、施設の適切な管理運営を要望いたします。最後に、下水道事業会計について審議を行いました。公共下水道事業については、引き続き接続率の向上に努力するとともに、地域性を十分に考慮し、財政面との整合を図りながら、 効果的な整備を進めることを要望いたします。また農業集落排水事業については処理施設の経年劣化により修繕費や維持管理費が増加傾向にありますが、厳しい財政状況を勘案し効率的な予算執行を要望いたします。以上が付託案件に対します建設経済常任委員会の審議の経過並びに結果であります。閣議におかれましては本委員会の報告をご了承の上ご賛同くださる模様をお願い申し上げます。令和3年9月17日建設経済常任委員会委員長有田和義、桜川市議会議長小高智。以上、
報告が終わりました。これより質疑を行います。建設経済常任委員会以外の方、質疑ありませんか。はい、6番榎木戸和成君。
はい、大きく2点ご質問いたします。1点は5ページのところで、5ページといいますか、今の、建設経済常任委員会の委員長のご報告にありました水道事業についてであります。でここにさらなる優秀率向上を意識してとこう書いてあるんですが、令和元年が 60.44% で、令和2年度の決算で、50% 台に落ちてるわけですね。でそういう中でこの短期的に何ヶ月かは向上したという話は伺ってますが、いわゆるそれは今年度でありますから、決算のレベルで言いますとずっと落ちてるわけであります。で落ちてるときにさらなる優秀率向上っていうのはちょっと意味として通じないと思うんですね。向上してますよと、それをさらに上げんですよっていうなら分かるんですよ。でどうしてこういう表現になるのかお尋ねしたいと思います。それとその下に経費の削減に努めとありますが、まあ一般的な経費は当然節約っていうか削減できるところはするべきだと思います。しかしこの状況ではやはりそこに、まあ、経費というべきか投資というべきか、そういうものをやっていかないと優秀率の向上というのは望めないと。でそのことが全然触れられていないというのはなぜなのか、この2点水道事業についてお尋ねいたします。それからこの先ほどの総務常任委員会のところでも、まあ、産業廃棄物なので総務常任委員会と、でこちらは農林関係の経済委員会、それと建設部関係の部署がこの今の友部地区の道路づくり、森林路づくりについては非常に密接に関係しております。で、まず1点伺いたいんですが、建設部の方で委員会でそのことについてどういう討議がなされたかということを今お尋ねしております。道路、まあ建設経済委員会でご覧になったかどうか分かりませんが、今の状況ですね、市の道路が向こうで今作っている道路によって、まあ、簡単に言うと寸断されているような状況が見られます。でそういう状況について、つまり廃棄物が墓石で今廃棄物というのは総務常任委員会なんですね。しかしキノコ栽培のためと称している頑強な道路は決してキノコ栽培のために必要な道路とは思えません。したがいまして、道路については今後どういうふうに使用されるのかということが非常に心配されるわけでありますね。でそういう観点で森林伐採あるいは建設部所管の道路法24条の承認申請と、こういうものが的確に運営されているのかどうかということについては、しっかりと所管の建設経済常任委員会の方で審議していただけるものと私は思っていたんですが、その辺についてご報告をいただければと思います。でもう一点この件について先ほどとも絡むんですが、なぜ前のものをそのまま再提出させないで形だけ2000平米減らしたものを仮受けしたような状態でことが進んでいるのかと、なぜ新しく出し直させるということをしなかったのかどうかということについて委員会においては
どのような討議がなされたのか、つまりそれがなされないのでこういう状況が起こっているわけであります。
したがいまして、榎木野議員、
はい、
委員長報告に対する質疑ですので、その範囲を超えるような質問では、
いや、だからここにゼロの回答しかないから、委員会ではどういう
簡潔明瞭にお願いいたします。うう報告願います。相対委員長
ということであります。
先ほどの漏水対応に、まあ、一応尽力していて、なぜ上がっているのにという答弁でございますけれども、確かに令和2年度は 59.37、 令和3年度は 62.4%、 令和3年度はぐっと上がっています。だけどそれを上がらないように対応して、いろんな漏水対策をやっていくことでやっていますので、それを了解してください。あとですね、今言った今注目されているそのトモビの埋め立てですけども、猪木戸議員は頭賢い割には質問があんまりなっていないんだよね。なんでかというと、9月というのはあくまでも去年のいろんなお金の出し入れ、それを決算して審査する議会の、その議会に今回は桜川市としてはところに金はまだかけていないんですよ。その限りかけていないということは、やはり審査対象外になっていますので、我々は今回その予算審議委員会には議題としませんでした。以上です。
はい、6番、榎木戸和成君。
まず1点は水道について、その優秀率の認識が全然事実に基づかないご説明だったように思います。それ一言申し上げます。それとお金をかけないと優秀率の向上は望めないんだけれど、そのことについて全く触れられてないと。この点はどうしてかということを委員会としてはどのようにお考えになって、こういうふうに書かれたのかということをお尋ねしたわけです。これ回答ございませんでした。それと今の最後の部分ですが、令和2年度の決算に職員の人件費が入っております。でその中で職員はその給料を得て然るべき対応をするということであります。ですのでこういうことを聞くことが対象外だということは、これはありえないと思います。したがいまして、これを
報告書に対する質疑でお願いいたします。
ですから
理解してますよ、榎木戸議員。
委員会でやることは先年度の決算をやってるんでしょ。決算の中に職員人件費があるわけです。したがいまして、その職員人件費が適切に使用されているかどうかという質問を私がしているわけであります。
報告願います。相手委員長、
いや、現に別な議員は同じようなこと質問されてましたよ。それに答えてましたよ、執行部は。この前
報告します。あんたはしつこいに、建設常任委員会ではこの残土については審議していません。だから答える必要もないです。以上です。
真面目にやってくれよ。あんだけやられて何とも思わないの、この議会は。
他に質疑ありませんか。質疑を終わります。これから討論と採決を行います。議案第71号令和2年度桜川市一般会計歳入歳出決算認定について討論ありませんか。討論を終わります。お諮りします。議案第71号は委員長報告のとおり認定することにご異議ありませんか。言いなしと認めます。よって議案第71号は委員長報告のとおり認定することに決定いたしました。続いて議案第72号、令和2年度桜川市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について討論採決を行います。討論ありませんか。討論を終わります。お諮りします。議案第72号は委員長報告のとおり認定することにご異議ありませんか。異議なしと認めます。よって議案第72号は委員長報告のとおり認定することに決定いたしました。続いて議案第73号、令和2年度桜川市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について討論採決を行います。討論ありませんか。討論を終わります。お諮りします。 議案第73号は委員長報告の通り認定することにご異議ありませんか。異議なしと認めます。よって議案第73号は委員長報告の通り認定することに決定いたしました。続いて議案第74号令和2年度桜川市介護サービス事業特別会計歳入歳出決算認定について討論採決を行います。討論ありませんか。討論を終わります。お諮りします。議案第74号は委員長報告の通り認定することにご異議ありませんか。異議なしと認めます。よって議案第74号は委員長報告の通り認定することに決定いたしました。続いて議案第75号令和2年度桜川市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について討論採決を行います。討論ありませんか。討論を終わります。お諮りします。議案第75号は委員長報告の通り認定することにご異議ありませんか。異議なしと認めます。よって議案第75号は委員長報告の通り認定することに決定いたしました。続いて議案第76号令和2年度桜川市水道事業会計決算認定について討論採決を行います。討論ありませんか。討論を終わります。お諮りします。議案第76号は委員長報告の通り認定することにご異議ありませんか。異議なしと認めます。よって議案第76号は委員長報告の通り認定することに決定いたしました。続いて議案第77号令和2年度桜川市病院事業会計決算認定について討論採決を行います。討論ありませんか。討論を終わります。お諮りします。議案第77号は委員長報告の通り認定することにご異議ありませんか。異議なしと認めます。よって議案第77号は委員長報告の通り認定することに決定いたしました。続いて議案第78号令和2年度桜川市下水道事業会計決算認定について討論採決を行います。討論はありませんか。討論を終わります。お諮りします。議案第78号は委員長報告の通り認定することにご異議ありませんか。異議なしと認めます。よって議案第78号は委員長報告の通り認定することに決定いたしました。日程第9議長報告第1号付託された案件について報告を求めます。請願第9号教職員定数改善と義務教育費国庫負担金制度堅持のための政府予算に関わる意見書採択を求める請願及び継続審査となっております請願第5号岩瀬地区小中学校統合早期実現についての請願について文教厚生常任委員長萩原武史君登壇の上一括報告願います。
それでは初めに請願第9号について報告いたします。文教厚生常任委員会の審査の結果並びに審議の経過概要について会議規則第143号の規定によりご報告申し上げます。本委員会に付託された案件は請願第9号教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度堅持のための政府予算に係る意見書採択を求める請願であり請願者は茨城県教職員組合執行委員長杉山茂氏ほか222名であります。本委員会は9月14日岩瀬庁舎3階議会全員協議会室において委員5名の出席のもと関係部課長の出席を求め書記を任命し付託された案件について詳細な説明を受けました。慎重に審議した結果計画的な教職員定数改善の推進や義務教育費国庫負担制度の堅持は桜川市の将来を担う子どもたちの教育環境を整備していく上で極めて重要なことから全員一致で採択することに決しました。以上が文教厚生常任委員会に付託された案件に対する審査の結果であります。閣議におかれましては本委員会の 報告をご承認の上ご賛同くださるようお願いいたします。令和3年9月17日文教厚生常任委員会委員長萩原武氏、桜川市議会議長穂高智則様、続きまして請願5号についてご報告申し上げます。文教厚生常任委員会の審査の結果並びに審議の経過概要について会議規則第143号の規定によりご報告申し上げます。本委員会に付託された案件は請願第5号岩瀬地区小中学校統合早期実現についての請願であり、請願者は桜川市水戸232番地天ヶ谷少子ほか202名であります。本委員会は9月14日午後2時30分より岩瀬庁舎3階全員協議会室において委員5名の出席のもと関係部課長の出席を求め書記を任命し、付託された案件について詳細な説明を受けました。内容は桜川市総合運動公園かっこラスカ閉じかっこ周辺を立地とする岩瀬地区小中学校統合早期実現に向けて協議を開始することを求める請願であります。全国的に少子化が進む中、桜川市においても学校の小規模化が進んでおり、次世代を担う子どもたちのため小中学校の統廃合を推進し教育環境を整備することは喫緊の課題であると認識しているところでございます。桜川市では令和元年5月に第二次桜川市立小中学校適正配置基本計画を策定し、小中学校の適正配置に向けた取り組みを行っております。本計画の中で岩瀬地区の中学校区の適正配置については本請願と同様に鍵括弧桜川市総合運動公園括弧ラスカ閉じ括弧周辺に新校舎建設を検討する鍵括弧閉じと記述しております。桜川市では本計画の遂行に向け令和2年度に猿田小学校と羽黒小学校を統合するなど事業を進めているところでございますが、市内全体の児童生徒数の状況を考慮いたします、いたしますと他地域との精査並びに調整が必要であることから、賛成多数で本請願を趣旨採択すべきものと決定いたしました。以上が文教厚生常任委員会に付託された案件に対する審査の結果であります。閣議におかれましては本委員会の報告をご承認の上ご賛同くださるようお願いいたします。令和3年9月17日文教厚生常任委員会委員長萩原武氏、桜川市議会議長小高智則様。
報告が終わりました。これより質疑を行います。文教厚生常任委員会以外の方、質疑ありませんか。質疑を終わります。これから討論を行います。討論ありませんか。討論を終わります。最初に、請願第9号についてお諮りいたします。請願第9号について委員長報告は採択です。委員長報告の通り決定することにご異議ありませんか。異議なしと認めます。よって請願第9号は委員長報告の通り採択することに決定いたしました。続いて請願第5号について委員長報告は趣旨採択です。委員長報告の通り決定することにご異議ありませんか。異議なしと認めます。よって請願第5号は委員長報告の通り趣旨採択とすることに決定いたしました。日程第10議会運営委員長並びに各常任委員長議会広報特別委員会委員長から会議規則第111条の規定によりお手元に配布しました通り閉会中の継続調査の申し出がありました。お諮りいたします。各委員長からの申し出の通り閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。異議なしと認めます。よって議会運営委員長並びに各常任委員長議会広報特別委員会委員長からの申し出の通り閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。ただいま7番萩原武君から 議員提出議案第9号、コロナ禍による厳しい財政状況に対処し、地方税財源の充実を求める意見書、および議員提出議案第10号、教職員定数改善および義務教育費国庫負担制度堅持に関わる意見書が提出されました。ここで暫時休憩いたします。休憩中に政府議長室にて議会運営委員会の開催をお願いいたします。再開はブザーをもってお知らせいたします。休憩前に引き続き会議を再開いたします。休憩中に開催した議会運営委員会の報告を願います。議会運営委員長、萩原武史君。
休憩中に開催した議会運営委員会の会議結果を報告いたします。先ほど提出されました議員提出議案第9号、コロナ禍による厳しい財政状況に対処し、地方税財源の充実を求める意見書、議員提出議案第10号、教職員定数改善及び義務教育費国庫負担制度堅持に係る意見書につきましては、追加日程第1、第2として、直ちに日程に追加し、審議・採決することに決定しました。以上で報告を終わります。
報告が終わりました。お諮りします。委員長報告のとおり、決定することにご異議ありませんか。異議なしと認め、議会運営委員長の報告のとおりといたします。追加日程表及び議案書はお手元に配布してございます。それでは追加日程第1、議員提出議案第9号、コロナ禍による厳しい財政状況に対処し、地方税財源の充実を求める意見書を議題といたします。提案理由の説明を願います。7番、萩原武史君。
コロナ禍による厳しい財政状況に対処し、地方税財源の充実を求める意見書。新型コロナウイルス感染症の蔓延により、地域経済にも大きな影響が及び、地方財政は来年度においても引き続き巨額の財源不足が避けられない厳しい状況に直面している。地方自治体ではコロナ禍への対応はもとより、地域の防災減災、雇用の確保、地球温暖化対策などの喫緊の課題に迫られているほか、医療介護、子育てをはじめとした社会保障、関係経費や公共施設の老朽化対策費など、将来に向け増収する財政需要に見合う財源が求められる。その財源確保のため、地方税制の充実確保が強く望まれる。よって国においては、令和4年度地方税制改正に向け、下記事項を確実に実現されるよう強く要望する。期1、令和4年度以降3年間の地方一般財源総額については、経済財政運営と改革の基本方針2021において、令和3年度地方財政計画の水準を下回らないよう、実質的に同水準を確保するとされているが、急速な高齢化に伴い、社会保障、関係経費が毎年度増大している現状を踏まえ、他の地方歳出に不合理なしわ寄せがなされないよう十分な総額を確保すること。2、固定資産税は市町村の極めて重要な基幹税であり、制度の根幹を揺るがす見直しは、家屋、焼却資産を含め断じて行わないこと、生産性革命の実現や新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として講じた措置は、本来国庫補助金などにより国の責任において対応すべきものである。よって現行の特例措置は今回限りとし、 期限の到来をもって確実に終了すること。3、令和3年度税制改正において、土地にかかる固定資産税について講じた課税標準額を令和2年度と同額とする負担調整措置については、令和3年度限りとすること。4、令和3年度税制改正により、講じられた自動車税、軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減の延長について、さらなる延長は断じて行わないこと。5、炭素にかかる税を創設または拡充する場合には、その一部を地方税または地方譲与税として地方に税源配分すること。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。令和3年9月17日、茨城県桜川市市議会、提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、総務大臣、財務大臣、経済産業大臣、経済産政担当大臣、以上。
提案理由の説明が終わりました。これより質疑を行います。質疑ありませんか。質疑を終わります。これから討論を行います。討論はありませんか。討論を終わります。お諮りします。本案は原案の通り決定することにご異議ありませんか。異議なしと認めます。よって議員提出議案第9号は原案の通り可決することに決定いたしました。続いて追加日程第2、議員提出議案第10号、教職員定数改善及び義務教育費国庫負担制度堅持に関わる意見書を議題といたします。提案理由の説明を願います。7番萩原武史君。
議員提出議案第10号、教職員定数改善及び義務教育費国庫負担制度堅持に係る意見書。学校現場では新型コロナウイルス感染症対策による教室の消毒作業等や貧困、いじめ、不登校など解決すべき課題が山積しており、子どもたちの豊かな学びを実現するための教材研究や授業準備の時間を十分に確保することが困難な状況となっています。豊かな学びや学校の働き方改革を実現するためには、加配の増員や招集職種の配置増など教職員定数改善が不可欠です。3月に改正義務標準法が成立し、小学校の学校編成標準が学年進行により段階的に35人に引き下げられます。今後小学校にとどまるのではなく、中学校高等学校での35人学級の早期実施が必要です。さらにきめ細やかな教育をするためには30人学級の実現が不可欠です。一方、厳しい財政状況の中、独自財源により人的措置等を行っている自治体もありますが、自治体間の教員格差が生じることは大きな問題です。義務教育費国庫負担制度については、三位一体改革の中で2006年度に国庫負担率が2分の1から3分の1に引き下げられました。国の施策として定数改善に向けた財源保障をし、子どもたちが全国のどこに住んでいても一定水準の教育を受けられることが憲法上の要請です。豊かな子どもの学びを保障するための条件整備は不可欠です。よって国会及び政府におかれては、地方教育行政の実情を十分に認識され、地方自治体が計画的に教育行政を進めることができるよう、下記の措置を講じられるよう強く要請します。期1、中学校・高等学校での35人学級を早急に 実施すること、またさらなる少人数学級について検討すること、2、学校の働き方改革、長時間労働是正を実現するため加配の増員や少数職種の配置増など、教職員定数改善を推進すること、3、教育の機会均等と水準の維持向上を図るため地方財政を確保した上で義務教育費国庫負担制度を堅持すること、以上、地方自主法第99条の規定により意見書を提出いたします。令和3年9月17日茨城県桜川市議会、提出先衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、文部科学大臣、以上。
提案流の説明が終わりました。これより質疑を行います。質疑ありませんか。質疑を終わります。これから討論を行います。討論ありませんか。討論を終わります。お諮りします。法案は原案の通り決定することに合意がありませんか。異議なしと認めます。よって議員提出議案第10号は原案の通り可決することに決定いたしました。ここで市長より発言を求められておりますので、これを許します。大塚市長。
令和3年第3回桜川市議会定例会の閉会にあたり、お礼を兼ねまして一言ご挨拶を申し上げます。今定例会9月7日より本日まで11日間の会期で開催され、議員各位におかれましては慎重なるご審議を賜り心から感謝申し上げます。皆様のご理解とご協力により人事案件をはじめ条例の制定、一部改正および令和3年度一般会計特別会計並びに各企業会計の補正予算などをご提案いたしました案件につきまして、原案の通り議決いただきましたことに厚く御礼申し上げます。また令和2年度一般会計並びに特別会計の歳入歳出決算、水道事業会計、病院事業会計、下水道事業会計の決算につきましても認定いただき、合わせてお礼を申し上げます。本議会並びに各常任委員会を通じて議員各位から賜りました慎重なるご意見、ご要望につきまして十分尊重させていただきまして、今後の事務事業の執行に反映させてまいる所存でございます。議員の中に申請と届け出の理解ができず友部地区を残念な騒ぎになっていることと理解しております。桜川市で議決いただきました残土条例もございます。桜川市環境保全対策会議を年内に開きたい、来年の春からは環境保全対策室を作り対処してまいりたい、そのように考えているところでございます。今後も議員各位の一層のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げまして、議会の閉会の挨拶とさせていただきます。お疲れ様でした。ありがとうございました。
今定例会に付議された案件はすべて議了いたしました。以上で令和3年第3回桜川市議会定例会を閉会いたします。ご苦労様でした。